こんばんは。経済総合分析手法の木下博之です。本日は忌まわしさと科学についてお話しします。科学といいますとね、価値中立というような言われ方もしますけど、なかなかそれだけではなくてですね、やはりそうですね、希望に満ちたというところが求められてくるわけですね。あるいは物理学であったら、こうもっと力強くパワフルに早くといったことですね。情報科学だったらね、もっと高性能な、高効率なと。化学であったらやっぱ王道というか、やっぱ医学の役に立つとかですね、そういったことです。で、特に化学ではですね、忌まわしいことっていうのは排除されていくわけですね。例えば核反応といったものは、化学の文脈の中ではないわけです。化学っていうのは、だから生化学とのつながりがあってですね、やっぱり我々のこう体の範囲というところを描いていくということですね。それを栄養であったりエネルギーであったり、こうポジティブなプラスの部分に注目をするというところが化学であって、これを中心としてね、科学はあるわけですけれども、で、忌まわしいものっていうのは、やっぱ排除されてしまう。そして物理の中でも、その核物理っていう分野もあるけれども、核物理はこう核の平和利用という、そういうふうなこう言葉遣いによってですね、かろうじて肯定をされてということですね。なので、とにかくポジティブな意味合いがなければですね、科学全体が回ってはいかないわけです。だから、そう、文化規範と実は密接な関係を持っているわけですね。で、忌まわしいものというものの中で、一つはもう放射能ですね、まさに。もう一つはですね、やはりいきなりのような感じもしますけど、こうやっぱマンデラ効果というものですね。マンデラ効果は、疑似科学という括り、陰謀論といった括りには入ってくるのですけれども、なかなかですね、それに対するその調査意欲がまず湧かないわけですね。どんなお話かというと、だからマンデラさんという政治家さんがもっと前にお亡くなりになっていたということを実際に記憶をしているという人がいっぱいいたということですね。で、それが単なる記憶違いとかね、放送の手違いによって、そうみんなが思っているだけではなさそうだなという感触がみんなが感じたので、現象と名付けられたんだけれども、それに対してこう詳しい調査っていうのはね、定量的な調査っていうのは、なかなかする意欲が湧いてこなかったのか、されていないということですね。忌まわしいというのは、だからどんなようなことに対して忌まわしいと言われるかというと、やっぱり僕たちのこの日々真面目に生きているこの世界観が崩れるようなことっていうのは忌まわしいことなわけです。大切な方がお亡くなりになると忌中といい、忌まわしいことでありますね。私たちのこう生活であって、世界観の中にあった大切な方がこうおられなくなるということはですね、忌まわしいことなんです。世界観が崩壊するということは、僕たちにとってとても忌まわしいことなんです。戦争もそうですね。だから戦争もですね、自分たちがこれが正義だと思っている世界観ですね、それがですね、崩れてしまいかねない時にですね、起こることが多いわけですね。だから私たちは本当、生物学的にね、こうエネルギー栄養学的にね、食えているのかどうかということ以上に、その納得がいくのかってことですね、僕たちの世界観の中で。 納得がいかなければ、まあ、正義を訴えて戦争をしてしまうこともあるだろうし、抑うつに陥ることもあるでしょう。そういったことが忌まわしいことであります。で、科学もですね、価値中立と言いつつも、その忌まわしいことっていうのはもう避けてしまおうというスタイルは化学でありますし、それに対して、まあ、こうポジティブな意味合いを付加して、こう専門の科学でやっていきましょうということですね。まあ、原子力工学というような感じですね。そういったことで、とりあえずその忌まわしいことをこう乗り越えていくのか、それとも目を背けていくのかという選択肢はありますよね。でも価値中立ではないということですね。まあ、そこにまあ盲点も生まれてくるわけですね。我々はやっぱりこう健康に生きていきたいから、どうしてもそういった忌まわしいことからですね、目を背けたくはなるのだけれども、まあその中にも真実はあるだろうということですね。そういった世界観を揺るがすというところに向かい合うことのやっぱメリットというのは、やっぱりこう戦争をね、まあ、避けられるということだろうと思うんです。戦争を避けたければなぜなのかということに向き合わなければならないです。私もだからこう歴史研究をするんですけど、まあ、歴史研究をすると戦争の局面が出てくるわけですね。で、戦争はとても忌まわしいものですね。やっぱりそれまでの世界観が崩れるという忌まわしさ、そして実際の人命が陥られるという危険があるわけですね。で、そしてまあ戦争が終わるとですね、そのそれまでの世界観が崩れるがゆえに思い出せなくなったりしますね、戦争より前のこと。日本でもそうなのですね。戦後に入るとですね、多くの方が戦前とその意味合いというのはもう思い出せないわけですね。なのでその本に残っているものでたどるしかないけれども、詳細は不明というところが多々出てくるわけです。で、この忌まわしいということはだから、この世界観が変質するというところと関係がありそうなわけですね。で、まあ、これからね、だから今までの世界観で行き詰まってしまった時ですね、どうやればその無欠でですね、新しい時代を築けるのかってことですね。うん、でもそこにはやっぱりかなり生みの苦しみを伴うわけですね。まあ、世界観が変わるとこう地位が変動するわけですね。で、それを受け入れるという好奇さも必要であろうし、いろいろと苦労が伴うでしょう。で、その苦労を乗り越えてね、まあ、新しい時代を楽しめればいいなということですよ。だからやっぱり歴史研究をね、したいところですね。その今までの世界観が変わった時にどういうふうにすればその無欠で移行ができたのかという研究をしたいなと思っていますね。やっぱりより多くの人にね、こう生きる意味をもっと多角的に味わってほしい、生きてきてよかったなと思うと、社会を、ね、一緒にやっていきたいなと思っているので、よろしくお願いします。ありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。